新約聖書ヨハネの黙示録2章1節から7節まで、新約聖書の477ページです。
聖書をお読みいたします。新約聖書ヨハネの黙示録2章1節から7節。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて、初めの行いをしなさい。もしそうでなく、悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかし、あなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。以上です。
ただいまから新約聖書ヨハネの黙示録2章1節から7節までを通して、はじめの愛と題して山口先生にメッセージをしていただきます。
お久しぶりでございます。前回は選挙区の関係もあって、1年8ヶ月前に来させていただきました。憲法改正のことだとか、戦争中の教会のことだとか、そういうテーマでお話をさせていただいたと思います。その前は3年前に参りまして、ここで講談ではマラキ書を取り次ぎし、そして企画とすると同じ学園デーで、岡山のこうキリスト教史跡を巡るっていうとても楽しいツアーをしたなっていうことを思ってます。学校の方とのことで言えば、早川くんが無事に卒業して活躍を始め、そして今年は西村隆生くん夫妻を迎えてということで、遠く離れておりますけれども、本当にいつも神の国のためにともなる働きをしているということを覚えさせていただいております。それでは一言のお祈りを捧げて御言葉を開きたいと思います。イエス・キリストの父なる神様、あなたが今日も生きておられて、私たちを招き、一人一人を御目に留めて、年頃にその労をねぎらい、またあなたの御心を生きるようにと御言葉を賜りますことを感謝をいたします。取り次ぐしもべも、聞くしもべたちも、等しく聖霊なる神様の助けの中で、あなたの生きたお言葉をいただき、これに生きるものとならせてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。2章の1節、エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。黙示録はこうして開きますとイメージが広がりますね。初めてもし来られた方は、ここに書いてあることはどういうことだろうか、なんか荒唐無稽なという感じがするかもしれませんけれども、これはヨハネが示された幻なんです。 で、これを通して教えられていることに聞いていきたいと思うんですけれども、こう映像を思い浮かべながら聞いていけるといいですね。デューラーが木版画で描いた版画集、黙示録の一枚に、右手に七つの星を持ち、七つの燭台の真ん中に立っておられるキリストの姿っていうのがあります。デューラーは、右手のこう手のひらの上に七つの星がこう浮いているという、そういうふうな描き方をしています。まあ確かに、7個ビー玉握るようにこうやって持ってるのもちょっと変だっていう、そういうこともあるかもしれませんけど、皆さんのイメージはどうでしょうか。ただここで使われている持つ、クラテオっていう言葉はしっかりと握るっていう意味の言葉なんですね。7つの星は7つの教会、それを表してますけれども、イエス・キリストはご自分の教会をこう握りしめておられるっていう、こういうニュアンスですね。イエス・キリストはご自分の教会を大事に握りしめておられる。それに対して教会が信仰を固く守るとか、教えられたことを保つとか、そういう言葉も同じクラテオって言葉で語られていて、キリストも握っておられるし、教会の一人一人もその信仰を握りしめて生きているっていう、そういう姿なんです。七つの星は七つの教会の御使いと一章の二十節にもありました。ある時教会はキリストの体に例えられ、まあ、その場合にはキリストは頭ですね。またある時教会は建物に例えられ、その時キリストは土台。黙示録では教会は子羊の王国、その先頭に立っておられるのは教会のために血を流された子羊なるキリスト、蘇りやがて王座に就かれるその子羊の王国に連なる者たちと、一方は竜に操られたサタンに操られた獣の王国、そういうこう対比の中で教会のことが語られる。これが黙示録です。まあですから、平穏じゃない。なんていうかね、その波風立たない状態じゃなくて、大嵐の中をイエス・キリストに握っていただきながら、イエス・キリストへの信仰を離すことなく握りしめて歩んでいる。そういう教会のイメージですね。私たちは、まばゆいぐらいのこう明るい時代を生きていると思いますけれども、もしキリストが私たちを照らしてくださらなければ、私たちは闇の中にいるということを忘れてはならないと思います。イエス・キリストが私たちに平安を与え、救いを与え、守りを与えてくださっているので、私たちは大安心ですけれども、もしイエス・キリストがいなければ、私たちは未だ闇の中であるということを覚えます。真っ暗闇の中に置かれた七つの燭台、どうぞ思い描いてください。真っ暗な中でこう灯されている燭台、私たちはこの時代の中にあって、そういう存在です。世の光として、光を隠すことなく掲げなければならない、ということですね。教会はキリストの光を掲げたいと願うし、掲げようとする。キリストは教会が光を掲げ続けることができるように、助けてくださる。ということです。二節、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。皆さん、知られていない、知られていないってのは辛いことですね。こんなに頑張ってるのに気づいてもらえない。こういう心の内の悩みを、こう知っ ってくれる人がいないっていうのは辛いことです。私の妻もこんなに苦労してるのにあなたには分かってないといつも言われますけれども、分かってるよ、神様ちゃんと知ってるよなんて言ってもなかなかもっとこう知ってほしい。私もそうですよね。自分がこうしていることについてこう知ってもらっているっていうのは大変嬉しいこと。人間がこうやって知ったり知られたりするっていうことは限界もあったり、誤解もあったり、不完全なものだと思うんですけれども、主が教会の歩みを知っていてくださるっていうこと、これはもう確かなことです。間違いなく主はご自身の教会の歩みを知っていてくださる。しかしどうでしょう。キリストがご自身の教会をよく知って、その上でこんな称賛の言葉を述べてくださっている。これエプソの教会にとっては本当に嬉しいことだろうなと思うんですね。こういう言葉ですよね。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。なんか一朝一夕のことじゃなくて、かなりの長い期間その教会の歩み、戦い、よくやった、よく頑張ってきた、それを私は知っているのだというふうにおっしゃってるわけですね。西大寺キリスト教会の歩みに関してもこれは全く同じことだろうと思います。主がこれを知っておられ、その労苦を御目に留め、その忍耐を高く称賛しておられるということでしょう。かつてパウロによってエペソの教会が生み出されたのは、紀元55年頃だったというふうに考えられます。すると、黙示録、これ、今日読んでいるこの黙示録が記されたのは、ローマ皇帝ドミティアヌスの治世の95年頃と考える。55年と95年ですから、この間にざっと40年ぐらいの年月が流れている。初めて生まれたエペソの子、最初の教会ですね。それがもうこの段階で40年ぐらいの歩みを重ねている。短いといえば短いし、聖書の中にもこう40年っていう時間の経過があるんだなと思えば、またこう考えもひとしおというところだろうと思います。第3次伝道旅行の折、パウロは2年間、足掛けで言うと3年間エペソで伝道を続けました。こんなところはありません。エペソっていうのは本当に集中的なパウロによる伝道がなされたところです。その様子は使徒の働きの19章に詳しく書かれておりますけれども、かいつまんで、確認すると、アポロという人がまだヨハネのバプテスマのことを教えていた。そういうところでイエス・キリストのバプテスマについてパウロは教えましたね。パウロの宣教によって最初の12人ほどが信じた。この12人が核になってエペソの教会が成長していくということでした。2年間ツラノの行動で、つまり公のところで彼は集まってくる人たちに教えていきました。その結果、多くの人が悔い改めて銀貨5万枚分の魔術の本が焼き捨てられたなんていうのもエペソのことでした。大成果ですね。本当に大きなことがこの町に起こりました。その結果、こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていったと使徒の働き19章20節に書いてある。ところがいいことばかりではなくて、その中でただならぬ騒動が持ち上がった。これ使徒の20章23節以下に書かれています。エペソってのは大変な偶像の町でありまして、日本でも浅草といえば浅草寺、長野といえば善光寺、西大寺といえばもうご存知西大寺観音院でしょうかね。古くからの異教の礼拝の地です。エペソといえばアルテミス神殿、
アルテミス神殿を持ってエフェソっていう町は古代の世界の中で覚えられていた、そういうところです。その神殿は縦103メートル、横43メートル、王侯貴族が献上した大理石の立派な柱が127本も林立していたというから壮観です。で、現在はしかしもう廃墟となっておりまして、かろうじてその中の一本が再建され、神殿の跡、ここに神殿があったという位置を示しているだけだそうです。まあ当時、栄えた偶像の都エフェソは廃墟となり、始まったばかりの教会は全世界に広がって、今も御言葉によって生き続けている。こういうコントラストですね。このアルテミス神殿の模型を銀細工でこしらえて設けているデメテリオという銀細工人が、パウロに対する反対運動を先導して町中が大騒ぎになったという、こういう事件です。しかし、町の書記役、行政担当者の役人、これはもちろんクリスチャンじゃない人ですけれども、役人としてしっかりとした人がいまして、この騒動を見事に鎮めた。というような記録が残っています。以上が、ローマ帝国アジア州の中核都市エフェソにおける第三次伝道旅行の様子です。その後、エフェソを後にしたパウロはギリシャを巡回して、もう一度最後のローマへの旅の前ですね、エフェソの近くに来るんですけれども、時間がなくてミレトというところにエフェソの長老たちを呼んで、そこで告別の説教をします。使徒の20章29から31節をお読みしますと、私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。こういう心配、そんな中で御言葉に固く立つということをこう訓戒して涙ながらに別れを告げたっていう、そういう記事です。それから40年近く、その間には実際にそのようなことが起こったようですね。それに対してエフェソの長老たちは、悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたっていう、こういう霊的な戦いをしたわけです。6節にはニコライ派の人々なんていうのが出てきますけれども、いろいろなこう間違った教え、惑わす教えがあったようです。そんな中でエペソの教会は信仰深く、その神学は正しく、実に思想堅固に歩んだ、そういう教会だったということができるでしょう。しかしですね、そのように本当によくやっている反面、彼らには責めるべきことがありました。なんかやっぱりちょっと褒められたけども、やっぱり叱られてしまうのかな。イエス様は荒探しをして叱りつけておられるんだろうか、なんていうふうに思わないでください。イエス様は正当に評価すべきことを評価し、大変高い評価を与え、そしてさらに改むべきことを改めて、ますますこの教会がキリストの教会として成長し、光を闇の世界の中で掲げていくようにと期待してくださっているわけですね。神の子とされた者たちの教会がキリストの御丈にまで成長することを期待しておられる。親が子に期待するように、いや、はるかに勝ってキリストはご自分の教会に期待を持っておられるということです。そうですよね。どうでもよければほっとくって言いますか、好きなようにやらせておく、その結果大変なことになってしまっても自己責任、そうではない。キリストはご自分の血をもって買い取られたご自分の教会が滅びるとか傾くとか悪くなるとか、そういうことを本当に惜しまれる、悲しまれる、握りしめておられるんですからね。で、この教会がしっかりと歩むために こういう言葉をお与えになるわけです。花嫁なる教会がいよいよ清く温かく聡明に愛にあふれたものとなることを望んでの言葉、それを聞きましょう。4節。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの燭台をその置かれた場所から取り外してしまおう。エペソの教会は信仰の教理を守るために戦いました。それは見事なまでの忍耐深いロークでした。これはなくてはならないことです。これはなくてはならないことです。それはどうでもいいことではない。これは大事なことです。称賛に値することです。しかしその見事なロークと忍耐の中で、初めの愛から離れてしまった、これは一大事でした。一体どういうことなのでしょうか。このエペソの教会に対する指針は、エペソの教会ができてから40年経った頃のものと申しました。で、これに対して私たちは、もう一つそのエペソということで言えば、エペソ人への手紙っていうのをよく知ってますね。関連ありますから、ちょっとそういうつながりで見てみたいと思うんですけれども、この黙示録の時期から考えれば30年以上前に書かれたと思われます。エペソの教会ができて 5,6 年目ぐらいに、エペソとその周辺の信徒たちに宛てた手紙として、パウロが獄中から書いた手紙ですね。で、これを読みますと、今日のところと本当に関連していると思うんですけれども、エペソの教会は実に愛に満ち溢れた教会でした。じゃあここは開いてみましょうか。エペソの3章17節から19節。エペソの3章の17節。376ページになると思います。エペソ3章17節。愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。ねえ、エペソの教会は愛の上に建てられてるんです。ますますそして愛において成長するようにと期待されています。4章の15節。エペソ人への手紙4章の15節。愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、かせなるキリストに達することができるためなのです。愛をもって真理を語り。もしかすると、エペソの教会黙示録の時代には、確かに正しいことを語っている。厳しく間違いを正している。でもそういう中に、愛をもって語るっていうことが、こう欠けていたのかもしれません。これは今だって本当に大事なことですね。教会が恐れることなく正しいことをこうしっかりと語る、大事なことですね。でもそれは、まあ、変な意味で上から目線のことではなくて、その人のことをわきまえないようなことではなくて、愛を持って正しいことをしっかりと語り抜くっていう、まあ、こういうことだろうと思います。エペソの5章の1節。愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。また、愛のうちに歩みなさい。こうやって見てくると、エペソ、その周辺の教会が、愛をもとに立てられて、本当に愛のうちに生きていたんだな、ということが伝わってきます。そして最後、エペソ書の結びの言葉ですけれども、6章の24節。私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。イエス・キリストの愛を握りしめ、 その愛に応えていく、そういうエフェソの教会の姿、まあその周辺の公教会の姿っていうのがよくわかります。さあ、黙示録に戻りますけれども、いいでしょうか。初めの愛から離れてしまったっていうと、エフェソの教会なんか冷たい、すごいしっかりしてるけれども、あの組織とかね、あの神学とかそういうのはがっちりしてるけれども、どうも冷たい教会なんていうイメージを持つかもしれませんけど、全然そうじゃないですね。エフェソの教会は誠に愛の豊かな教会だったっていうことがわかるのです。あなたは初めの愛から離れてしまった。そう厳しく非難されるのは、エペソの教会が愛にそもそも欠ける教会だからだったのではなく、愛の教会だったからです。この教会がどんなに愛に満ち溢れていたか、だからこそそこから落ちてしまったことが惜しまれるわけですね。間違った教えを見抜く、そしてそれを排除する、このような批判的な力は教会にとって不可欠です。特に今日のような、もう何が正しいのかわからない、いろんな価値観がこう並び立っている、そういう中でこれが福音の真理であるっていうことをこう厳しく批判的に見抜いていく、誠に大事なことです。それには忍耐深い戦いも必要です。そしてそれらすべてのことが初めの愛の中で行われるということをイエス様は望んでおられるわけですね。エペソの教会を巡回されて、エペソの様子をこう確認されたキリストの処方箋はこれです。あなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。三つポイントがありますね。思い出すこと、悔い改めること、初めの行いをすること。なんか多分これは難しいことじゃないんです。どうしていいかわからないなんていうことじゃないんですね。ものすごく原則的な根本的なことがここのところで、語られていると言っていいでしょう。愛を知らない、愛することを知らない人に愛を教えるの難しいですよね。愛を知らない、愛することを知らない人に思い出せって言ったって思い出せないですよね。彼らは思い出せる人たちなんです。どのように愛されたのか、どのように愛してきたのか、思い出せる人たちなんです。悔い改めるっていうことをしたことがない、かたくなな人に悔い改めを求めるのは本当に難しいことですね。なかなか人の力でできることではありません。でも彼らは悔い改めた人たちなんです。アルテミスをこう誇る、そういうエペソの町から大改心をして、唯一の誠の神に立ち返った人たち、それまでの生き方を悔い改めて、そして新しく作り変えられた人たちなんですね。悔い改めるっていうことがどんなに素晴らしいことか、どんなに人を作り変えることか、それを知っている人たちなんですね。そして愛の行いを教科書で読んではいるけれども経験したことがない人たちじゃなくて、実際に愛し合う歩みをずっと続けた人たちなんです。ここはですから厳しいこと言われているようですけれども、ああ本当にこれができるっていうふうにイエス様は見ておられて、そしてこういうふうに命じておられるんだなということです。最初のところで主はこの教会をよくご存知であると言いましたけれども、真実ご存知なんですね。よくご存知である。そしてきちんと評価してくださっている。きちんと戒めてくださっているということです。6節、しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。なんでまたこういうことが出てくるのか、ちょっと戒めの言葉が出た後で、もう一度、あなた方は戦ってきた。私が憎んでいるように、あなた方も憎んでいる。こういうことがもう一回出てくるところにも、あなた方は何してるんだ、みたいなことじゃなくて、本当に 私と共に歩んできたあなた方、エペソの教会に対するこうイエス・キリストの評価の高さということを思うところですね。使徒と自称しているが実はそうでない者たちとか、ニコライ派の人々とか、まあこういうことに関してはいろんな議論がありますけれども、あんまりそこには立ち入らないでおきたいと思います。ここでは彼らが悪いもので憎むべきものだったということだけに目を留めます。それは愛の教会に愛を忘れさせ、愛の教会から愛を吸い取り、愛から離れさせてしまうほど悪く憎むべきものだった。聖書は神は愛であると教えます。神は愛です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたというふうに神様のお言葉を語ったのは同じヨハネですね。福音書の言葉でした。同じヨハネは、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ヨハネは、神の愛、まあもちろん他の人たちもそうですけれども、神の愛を誠によく知る人でしたし、ヨハネを通して神様の愛はこういうふうに私たちに知らされたわけですね。ヨハネの福音書、ヨハネの手紙、ヨハネの黙示録、皆、ヨハネを通して与えられた啓示です。エペソの教会はその愛を知っており、愛を行っていた。これをキリストはよくご存知であった。ですから、あなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて、初めの行いをしなさい。と、お命じになれるわけです。お命じになれるわけです。最後の7節。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。これ、7つの教会への勧告の最後に必ずこう出てくる言葉なんですけれども、耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。一世紀の後半の小アジアの7つの教会だけがこの言葉の宛先ではありません。そこから始まる2000年に及ぶ世界中の教会がその時々闇の中にある光の教会として正しい福音の真理を守りながらこの地上にあって戦い続ける教会としてずっとこの言葉を聞いてきたわけですよね。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞かなければなりません。私たちは、この耳を持ちたいというふうに思います。そして、人ごとではなく、すべての教会が最も大事なこととして語られていること、また、こう回復のための処方箋っていう、いつもこれを大事にしていかなければならないなというふうに思います。私は去年1年ぐらい手がいつもしびれていて1年ぐらいいつもこう手がしびれていてなかなか治んないのでお医者さんに行っていろいろレントゲン取ったりいろいろ検査して、まあ、そういうのはこう首から来てるようですね。皆さんもそういう人いるかもしれません。まあ、お医者さんはどの指がしびれてるか、それとその首の神経圧迫されている映像をこう見比べながら、うん、理論通りっつって、さも満足そうに、まあ本当にこの通りだと。で、じゃあどうやったら治るかっていうと、まあこんなのあんまり治んないよって言うんですね。治んないよって。で、まあでもビタミン剤出しておくから、効かないけどね、なんて言うんですよ。でもまあビタミン剤飲みながら、で、枕低くした方がいいよって言うんです。でも急に低くするとかえって悪いからゆっくりした方がいいよ、まあ、ある意味処方箋ですよ ね。 でね、私なんかもうちょっと効く薬とかね、なんとかなることもないかなっていうふうに思ったんだけれども、まあ、そんなふうに言われて、帰ってどうですかね、半年ぐらいだんだん枕低くしたりしながらして、今ね完全治りました。なかなかの見立てって言いますか、ごくなんていうかな、単純な簡単なことですよね。 ものすごい難しい治療でも何でもない。なんだけれども、見事な処方箋いただいたな、っていうふうに思います。今日私たちに示されている処方箋、これは難しいことではありません。私たちに難しくて到底できないとか、そんなようなことではありません。私たちが本当にこれをイエス・キリストが望んでおられることというふうに考えて、そのようにするならばできることなんですね。なぜならば私たちはこの愛を知って今ここにいるから。また愛されるっていう経験、愛するっていう経験、これがどんなに素晴らしいことかっていうことも知っている。私たちの生涯は悔い改めの生涯です。私たちの生涯は悔い改めの生涯。悔い改めるっていうことがどんなに素晴らしいことかも知っています。イエス様は今日私たちにごくシンプルな、この通りにしていけば必ずこう神様の祝福が豊かに広がってくる、そういう処方箋を与えておられると思いますね。私こういう話をしながら、なんか皆さんに そもそも愛が足りないからこういう話をしてやろうなんてそう思ってるわけではありません。もう私たちはみんな足りないんです。別にどこの教会っていうようなことではなくて、そして教会が最も大事なこととしていつも問われているのは、この最初の愛を生きる、最初の愛を思い起こす、悔い改めてその行いをする、そうやって地上の教会は歩んでいくものであるわけです。パウロによってエペソの教会は種まかれ、その芽が育ってきました。ヨハネによって水を注がれたエペソの教会、実はこの黙示録を神様からの啓示として語り、エペソの教会に語り継いでいるヨハネはエペソ教会の一番中心的な長老であったというふうに考えられますね。ですからこれなんか全然こう人ごとと言いますかね、自分の群れに対するこう言葉でもあるんだなっていうことを改めて思わされます。ヨハネの黙示録は、彼がパトモスに流された流罪です。迫害のただ中で掲示されています。でも迫害の中でこんなことになっちゃって大変だ、やだな、苦しいな、ではなくて、神の言葉とイエスの証とゆえに私はここにいるって言いましたね。本望である、イエス・キリストの福音のためにこういう苦しみを受けることは私にとって本懐であるっていう、そういうところから始まって、同じようにヨハネの思いをこう共にしながら戦いを続けていく、そういう教会への励ましの手紙、これ黙示録で、ここで最後にもう一度このことを持って締めくくりたいと思うんですけれども、ローマ帝国の強大な力、迫害、またさまざまな間違った教え、誘惑、もうこの地上にはいろんな課題がもう満ち満ちています。で、そういう課題に教会は何をもって立ち向かっていくのか、教会はどういう備えをして立ち向かっていくのか、どんな構えで向かっていくのか、それが初めの愛、初めの愛、これを思い起こし悔い改めてそれに生きるならば、この愛をもって教会は地上の荒波をこう越えていきますね。勝利を目指して進んでいくことができます。なんかね、変な奇策じゃないんです。特別な思いもつかないようなことがあるんじゃないんです。最も大事なことを最も大事なこととして受け止めて、この王道を勇気を持って進んでいく、そういう教会でありたいなと思います。私はこの2年ほど黙示録の公開説教をずっと続けていますけれども、それは今の時代を覚えてのことです。礼拝の講談から政治のことをなんだかんだこう細かく語ることは一切しませんけれども、今の時代を覚えて 教会が子羊キリストの王国、その民として獣の王国と勇ましく戦っていくことができるように、そういう思いを持って黙示録から学び続けておりまして、今日はその一部をお話しさせていただきました。お祈りをしたいと思います。自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いである。父なる神様、勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木を、木の実を食べさせよう。この約束を誠にありがとうございます。私たちは自らには何の力もない、サタン、悪しき力、罪の前に敗北の連続でありますけれども、勝利者なるイエス・キリストにつながり、この方に望みを置き、この方の愛のうちに生きるときに負けはないということ、約束された勝利を与えられていること、命の木の実をいただく、こんな望みを抱きながら毎日の生活を送っていきたいと思います。小さなことに忠実に、日常の起こりくる事柄の中で信仰による勝利を得ながら、最終的な勝利を目指して歩んでいきたいと願います。今この国の歩みが大変危ういところにあると思います。世界の政治情勢も誠に不透明。神様、どうぞ憐れみを持って国の歩みが大きな間違い逸脱に陥ることがないように保ってくださり、人に益を与えるための神のしもべとしてふさわしい役割を果たすことができるように助けてください。またそんな中で教会が初めの愛にとどまり、この愛によって御国の戦いを戦い抜いていく、そうした歩みを導いてくださいますようにお願いをいたします。最大寺キリスト教会の上に神様の豊かな祝福があり、力強き御手の導きをもって、この地上における教会の宣教の御業をなお一層推し進めさせてくださいますようお願いをいたします。一人一人悔い改めて神の国に立ち返る人たちが起こされ、地上においても天においても大きな喜びが起こる、そうした歩みでありますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。